101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
寒い日が続きますけれど、まあ我々人間の社会で勝手なもんで寒暖の差が激しいやとか、今年の冬はどうも気候がようわからんで風に気づけなあかんなとか言って愚痴を言ったりしてますけれど、自然の方はちゃんと心得たもんで、時期が来るときっちり花を咲かしてくれる。ちょっと遅れながらでも時期のそれぞれの時期の花が町中を賑わしてくれるというふうなもんですけれど、今やっぱりそういう意味で気になりますのは梅の花ですよね。先週の放送でも西宮市役所の玄関ホール、特別展示室みたいなのがありまして、そこに昔の古い写真が飾ってある。情報公開課の歴史資料チームの住田さんにお話を聞きましたよ。あの中に高等梅林がとっても、古くから昔からこう梅の花を市民のために、楽しませてくれてるという写真も拝見しました。あの写真は実に古いもんで、一番古くはそうですね、高等園の上ヶ原に、柴川さんという方が、大阪のあの貿易商やそうですけれど、その方が大きな土地を手に入れて、それが畑にもならず田んぼにもならずということで、まあ、果樹園にしようということにしはった。それがもう120年も前の話でしょう。それがずっと、時代を経てその土地を、まあ、いろんな方が利用することになり、まあ、一番大きなのは関西学院大学ですよね。あの大きな、敷地をキャンパスを作らはった。それからあと西宮市が、高陵中学を建てたり、あるいは、兵庫県が県立西宮高校を作ったり、さらには高等公民館ができたりということで、だんだんこの地区全体が文教地区らしいということで、全国2番目の文教地区に指定をされたりというふうな歴史がありましたな。で、その中で一つは果樹園であった芝川農園からいろんな木はなくなっていったけれども、梅林は残ったと。で、その梅の林が高陵中学校の敷地内にできたもんですから、まあ、それを、まあ、高等の梅林として、中学校の生徒たちが保存してきたという話が、伝わっておりました。あの写真展でも、梅の林の向こうの方に、兜山がこう見えるという、本当に西宮を象徴するような場所ですので、今でもこの梅の時期になるとこの高等公民館の梅林に大勢の人がお出になって梅を楽しんでいらっしゃる。まあ、どうしてもこれは見ないかんなということで、今日は高等公民館の梅林へやってまいりました。門を入りましたら、すぐにもう左手が大きな梅林なんです。ここに、30数種類、40種類近い種類の梅の木が200本ほど植わってるというんですな。でも入りましたら、ふーんとこう、なんとなく梅の香りがしてくるというふうな場所であります。そこへまあ足を踏み入れまして、今日はちょっと梅林を拝見してみたいと思ってるんです。一番最初にこう入り口のところに、ありますのは、白何はと書いてある。これね、梅林の中に梅がいっぱいありますやろ。その梅の木には全部こうプレートがついてるんですね。で、そのプレートに名前が書いてあって、どんな色の花が咲くか、それから 大きい花か小さい花か、それか一重なのか八重なのか、そんなことがね全部このプレートに書いてあるんですな。これを見ながら皆さんにこう紹介していくのもいいかなと思いまして、一番最初にありますのが、見る花ですね。実のなる梅と実のならん梅とあるらしくて、この木は花だけの梅ですというのが、花梅と書いてあるんですね。白い色の花が咲きますという、中輪のあまり大きくもない小さくもないちょうど中ぐらいの八重の、花が咲きますよというのが白なにわと書かれた木、梅の花、梅の木っていうのはこう、あんまりこう高くせずに横へ広げていくんですかね。この木もだいたい高さがそうですね3メーターぐらいですかね。ところが横幅といいますと、木の枝が張っている一番広い枝といいますと、これはもう5メーター以上、6、7メーターもあるかなと思うぐらい、その間を根元から2つに分かれた梅の木が枝をくねくねと曲がらせながら広がっていったというふうな梅なんですけど、こう白なにわ、小さな花びらですけれど、一つの枝に等ぐらいこう連なって、めんめんめんというふうに花びらがついてます。とっても綺麗ですね。これは白の、花びらですね。これがまあ白なにわ、ここから始まるんですよ。隣へ行きますと、これは今度は黒梅という名前がついてまして、まあやっぱりこれも花の梅で、実がなるよりも花をということで、色は紅色、大きな花で八重ですというふうに書いてありますな。今のところまだ開き始めたとこなんですかね。あんまり大きな花ではなくて、1センチ以下2センチぐらいの小さな花が真っ赤な花びらですね。ちょっと黒ずんでると言うてもええかな。そんな梅が2本目に、さらにこう遊歩道がねずっと続いてまして、足元には、いろんなお花があったりするんですよ。ここではサザンカ今ずっと並んでますが、ところどころボタンの木があったりしますね。でその間間にこう梅がそうですね3メーター大きぐらいに植わってるというふうな、遊歩道の両側に3メーターほどの間隔で植わってるっていうんですかね。次はこう南高っていうか、南高を言ったら皆さんもご存知やと思います。実のなる梅ですわな。で花は白いんです。それで、白の八重ではない、白のまあ一重ですね。綺麗な花、これは白の花が咲いてます。南高梅って言いますやんか、梅が実がなったらこれを食べられる、そして、梅を梅干しにして食べるというようなことがありますよね。それから梅はそうですね、実のなる分は梅干し、それから梅ジュース、それから梅ジャム、それからお酒につけて、梅酒なんていうのもありますけれど、そういう実がなるものはそうやって後にもまた、利用されるんですけど、梅の実がなるのは梅雨頃でしょう。だから今2月3月はお花を見させてもうて、このお花が済んだら今度は葉っぱが出て、その後に実が出てくるという、実がつくというふうな順番になりますね。次はこれ赤い梅です。赤い梅でやっぱり、3メーターぐらいの高さありますかね。花の梅ですけれど、大杯、大きな杯と書いてありますね。こんな木もあります。なんせ30種類から40種類というわけですから、なかなか全部はご紹介できないと思います。家名前もついてますよ。マヤコウバイ、これも花の梅ですけど、見る梅ですけれど、ピンク色の花が咲く、今まだ咲いてないんですね。つぼみなんですわ。赤いつぼみなんですけど、まだ花は咲いてない。これ後に咲いてくると思います。マヤコウバイなんてね名前がついてます。それからちょっと小さめの、そうですね1メーター50ぐらいの背の高さ 周囲も1メーター50ぐらいの、こじんまりした梅の木ですけれど、これは白玉梅と書いてある白い玉ですね、白玉の梅、これは実がなるそうです。真ん中辺ぐらいの中輪ぐらいの一重の花で、今そうですね、咲き初め、咲き始めた頃でしょうね。まだ木全体が花でいっぱいというんじゃなくてチラチラ咲いてるという、こういうのもあるんですよ。それから白鳳というのを見つけましたね。これは結構大きな木で、3メーター50から4メーターぐらい高さあるんですけれど、白鳳って言ったら横綱かなと思ったらそうじゃなくて白鳳と読むんだそうです。でこれも花を見るための梅でピンク色の花が咲きます。これもまだつぼみですね。まだまだこれから先長いこと、咲いてくれる、見られる木やないかなと思います。から道しるべっていうのがありましてね、道しるべっていう梅は一重ですけど大きな花です。もう大きい言いましてもね、梅のことですからね、3センチぐらい、まあ、直径3センチぐらいの花びらということになるんですけど、まあ、そんなんが咲いています。これもあんまり高くない木に、ほぼもう満開でしょうね。この木は満開やと思いますが、道しるべなんて言いますから、どっか、この木が匂いででも案内してくれるんかなと思ったりします。さあ、それから他には、輪違いっていうのがあるんですね。これもまたつぼみ の梅ですから、これから先に開いてくる梅なんですけど、輪はですね、自転車の輪みたいな輪ですね、輪違いと書いてあるんですね。これも見るための花の梅としてあります。白とピンク色両方が出ますと、思いのままに咲き分けますと書いてありますか。面白いですね。まあその時の気分で咲いてくれるんでしょうかね。その後ろには真っ黒の黒梅でしょうね。赤い梅が凛と咲いている。これはもう本当に満開に近いですね。こうやって見ていますと、ほとんど満開、もう3メートルほどの梅の木がもう真っ赤になってるとか、あるいは真っ白になってるとかいうほどの咲き方をしている木もあれば、ほとんど咲いてなくてつぼみがまだこれからですよと、硬いまんまという木もあります。ですからこれ梅開きが始まってから、まあ3月の初めまでは梅開きやってはるんですけど、これまだまだ咲いて、まあ梅は楽しめるなと思いますね。今満開になっている木はまあ3分の1ぐらいでしょうね。でこれからちょっと開きかけというのが半分ぐらいでしょうか。でまた3分の1ほどはまだつぼみのまんまというわけですから、これからまだまだ長い期間この江東の梅開き楽しめるんじゃないかな。ちょうど私たちと一緒に梅林の中で梅を見ながら写真機を持ってきて写真撮ってはる人がいてあります。ちょっとお話伺ってみたいと思います。ちょっとお邪魔します。はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
どちらからおいでになりますか。
三田から。
三田から来られたですか。
今日薬人さんにちょっとお参りに来て。
そうですか。いやまあカメラを持ってはるということは梅を、映して帰ろうということで、
そうですね。
もう初めからその計画でおいで。
いやまあ
で今映してはったん白玉梅。
そうですね。
つぼみがいっぱいあってところどころ咲いてる、ちょうどええ加減なわけですね。これが
まあこれから言う時の雰囲気もいいなと思って、
ね、満開というのもいいけれど、これからというのもいいなという。
そうですね。
はい、3だからおいでになりました。毎年おいでになってるんですか。
いえ、もう 7,8 年ぶり違うかな。
そうですか。
以前はもっとよう来てたんですけど。
あ、そうですか。
以前は逆瀬川にいたんで。
あ、そうですか。近かったのでしょっちゅうおいでになって、そうですか。今日はもうこれをずっと映して。
そうですね。
たっぷり映して帰られます。お気に入りの木があるんですか。
いや、まだこれがいいとかいうのは特にきつい好みはないんですけどね。綺麗な梅はもう全部好きです。
いい感じでしょ、この公園、
ね。そうですね。
随分楽しんでいただけると思います。
はい、
どうぞまた皆さんにもお知らせになって。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
失礼しました。
どうも。
まあこんな風に 兜山を背にしながら公民館の庭に本当に静かに咲いているたくさんの花、いっぱい花が咲いてて、鮮やかですけれども庭全体としたら静かな感じ。しかしそこにいろんな人たちがおいでになって花を眺めていらっしゃるという、高等公民館梅梅林でございました。ちょっとこれから、高等公民館の中に入れてもらって公民館の職員の方に、この、梅開きのことやら、あるいは、ここで同時に開催される文化祭のことやらもちょっとお話聞いてみたいと思います。高等公民館の中に入れてもらったら事務所に、館長さん由良さんがおいでです。今日は由良さんにお話を聞いて、この後ここで行われている文化祭のお話やら、高等公民館の歴史やらちょっとまあお話聞いていきたいと思います。由良さんこんにちは。
あ、こんにちは。
またやってまいりましたが、毎年この梅開き賑やかですね。
そうですね。
ちょうどまあこの時期の名物といいますか、西宮で本当にこう有名な行事になりまして、梅見に来はる人たくさんやはる、そう、はい、楽しみなことですな。
あ、でもね、あの一つねお願いなんですけども、はい、あの車でたくさん来られるんですが、
そうでしょう、
もう駐車場がパンク状態なんです。なんかできましたら、ね、公共交通機関を使って来館していただきたいと思います。
ね、阪急高等園の駅からバスでもう5分もあったら来ますもんね。
いや、もっとあの3分ぐらいです
か。
1駅ですからね。
あの高等公民館の前のバス停は何て言うんですか。
上高等園って言います。
あ、そうですか、
はい、そこを降りるともう梅林はもう見えますので、
はい、そうですね、
ぜひそれを利用してください。
そうしていただきたいと思います。さあ、その梅林開きです、梅開きですけれど、15日から始まって今日はもう24日、だいぶ経ちましたけれど、それでもまだ 咲いてない木もいっぱいあるということで、長いことを見られますな。
そうですね、遅咲きの梅は、はい、もう3月の下旬頃でもまだ綺麗に咲いてます。
なるほどね。まあこれ3月3日ぐらいまで、梅開きという行事が3日でしたか。
4日ですね。
4日ですか、はい、梅開きという行事がありますが、それから後もいっぱい咲いてるからどうぞゆっくり来てくださいというところですな。
そうですね。
で、由良さんね、
はい、
この、 あの高等梅林、高等梅林、まあ、梅開きって言うんですけど、もともと高等公民館に梅開き、梅林があったわけではないでしょ
う。そうですね、昭和22年に公領中学ができたんですけども、はい、当時の運動場の敷地にあった梅の木が今のところに移されたと。
なるほど。
で、その昭和37年に高等公民館が、はい、あの開館したわけです。
そうですね。そしたら15年ほど後に、まあ、高等公民館ができたということになりますね。
そうですね、
公領中学にあった梅林が、まあ、高等公民館ができたために、まあ、管理が変わったということです。
そうですね、それまではね、うん、高陵中学校の生徒さんが梅の木の手入れをしていたようですね。
あ、そうですか。自分とこの学校にある木やみんなで世話しようというようなわけですな。
そうですね、
まあ、それが高等公民館の方に移されたということですね。はい、高等公民館途中で建て替えましたよ。
そうなんですね。ご存知のように平成7年に阪神淡路大震災があって、
はいはい、
でその後2年後、まあ、9年に改築が完了したと聞いております。
高等公民館が全面的に変わったと
ということですね。
で、その時に梅林もそうしたら変わってるわけですな。
そうですね、その年から公園施設として皆さんに、まあ、利用していただくようになったと聞いています。
あの確か昔の公民館の檻にはこの公民館の表にも裏にも梅の木があったように覚えてますね、
はい、
それが今はもう全部公民館の南側前庭にきれいな公園になってまとめられたという形ですね。
は
い、
そうですね。
まあ、日常的にはそうしたら市役所が管理してはるということですか。
市役所の公園緑地課っていう、うん、まあ、ところが管轄されています。
まあ、それにしても、まあ、あの館長さんはここにずっと毎日いらっしゃるわけやから、毎日、まあ、年中梅林の世話はされるわけでしょう。
いや、そんなに一応公園緑地課の方が 年に何回か草を刈ったり、あるいは剪定をしたりというような世話をされていて、まあ、公民館自身はそんなに手入れをしているというわけじゃありません。
まあこういう行事はせないかんから ね、
そうですね、
梅の時期になると行事をせる。きれいに刈り込んでありますな。もう刈ってきままに枝を伸ばしてるというんじゃなくて、本当に姿よくきれいな形に整えられてるというの、やっぱり公園の方がやってはるわけです。
そうですね、2年に一遍剪定をされているようですね。
そうですか。そもそもそのこうあの梅の木っていうのはここでは何種類ぐらいあるんですか？
全部で39種類ある。
39種類
なんか、ね、そして200本ほどがね、
200本ほど、
はい、ありますね。
でまた種類もごっつその39種類というだけあって、今もこのプレート見ながらご紹介と思って行ったんですけど、5、6本ぐらいしか紹介できなかったんですけど、大変たくさんあるということですな。
はい、そうですね。
それで木によってはまだまだつぼみの硬い木もあるし、
はい、
もう満開の木もあるしということで、はい、梅っていうのはそういう点では楽しいですね。長い期間楽しめる。
おっしゃる通りで、桜でしたらね、ソメイヨシノならパッと咲いてパッと散るという、
はい、
非常に楽しむ期間が短いですけど、
ね、
梅はいろんな種類がありますので、
はい、
まあ咲いて咲き始めは1月頃からですが、3月の終わり頃でも遅咲きの梅は十分楽しめます ね。
それと今もたくさんの人おいでになってますけれども、梅開きという行事を、まあ、皆さん言ってはりますけど、ここに来ると高等公民館文化祭という看板がかかってます。で公民館の文化祭は大体秋じゃないかなと思ったんですけど、ここは梅の時期なんですな。
そうですね、他の公民館は大体10月から11月にかけて実施されてるんですけど、
はい、
ここの公民館だけは、まあ、梅の見頃に合わせてということで、
はい、
2月から3月にかけて実施してます。
そうですか。
そこで名前が、
はい、
まあ、梅開き文化祭と言われてるんですが、梅開きと言いますと何か海開きや山開きみたいに、
はい、
その期間しか梅が見れないように思ってる方がいらっしゃいますけど、
はい、
そうじゃなくって、うん、もう一年中咲いていれば見れますので、
うん、
1月から3月の末まで、
うん、
その梅開きの期間に関係なくご覧になられると思います。
なるほどね。じゃあその文化祭の中身ですけれど、まあ今日は24日、日曜日には土曜日曜ですか、なんか梅開きの期間お近くの婦人会の方やらおいでになっていろいろサービスもなさるというふうに聞きましたが、
はい、
そういうのもあるんですね。
はい、江東地区連合婦人会の方が、
はい、
バザーとして甘酒とおまんじゅうも、販売されてますので、すぐ売り切れますので早く来ないともうなくなってしまいますよ。
ね、そういうのも楽しみにしてらっしゃる方いらっしゃると思います。その文化祭の中身ですけれど、まあ今日はどんなことがあるんですよね。
24日はですね、空手道公開練習会とかミュージックバラエティピアノコンサート、それからロビーでは5色の絵の具で100色作ったよという子どもの絵画の展示とか、和紙のちぎり絵作品展とか、和服の展示ですね。それから陶芸などの展示も、これは2日間やりますけれども、展示は2日間 やりますので。
そうですか、
は
い、そうですか。いろんな発表があるということですな。これから先3月の4日までの間でちょっとまあ一覧表があるのでちょっと見させてもらったら、お琴と三弦の発表会なんていうのもありますよ。
ありますね、
うん、
和室でやっておりますのでぜひご覧ください。
ね、2月の27日ですか。それから同じ27日、翌日28日ですか、ギターの演奏会もありますな。
はい、これはね、関西学院大学の生徒さんのグループがソロギターの演奏会、ソロといってもデュエットなんかもありますけれども、演奏会をされますね。
そうですか。まあ、その他写真展やら健康体操やら水彩画の展覧会やらいろんなことが、公民館の中であります。3月2日のところに梅開きコンサートっていうのが書いてあるんですけど、これは何ですか。
これはですね、うん、アンサンブルプリマベーラというグループが、はい、これはあの、マンドリンとギターを中心としたアンサンブルなんですけれども行動で発表されます。
そうですか。同じ日ですかね。これ民謡の梅開きというのが同じ日にありますな。
これはあの民謡ですね、民踊りとも言いますけれども、はい、そのグループさんが、まあ、あのバイリンの園庭で踊られるんですけれども、うん、このグループさんだけじゃなくって市内のいろんなグループの方が集まって踊られるので相当な人数で華やかに踊られます、
全市から集まってきはったらすごい人数になりますもんね。
あ、そうですね。
民謡協会の方でしょうからそれぞれ衣装が違うし、はい、にぎやかなことになりますね。あ、そうですか。そういうのも、行われます。ダンスパーティーというのはこれなんですの、3月3日、
はい、これはね社交ダンスのグループが4つ集まって合同ダンスパーティーを開かれるんですけれども、これも市内の社交ダンスを楽しまれている方が集まっての発表になりますので、まあ大掛かりな発表ですねこれ。
あとは楽しい絵手紙の作品展やら布遊びちりめん細工展とか、これも珍しいですな。金書堂の作品展もありますし、藍染め絞りステンシルの手作り作品展、こんなんもめったに見られへんやろなと思いますから。そもそもこの公民館のグループって全部で何本ぐらいありますの？
公民館のグループとしては今定期使用グループっていうのが32あるんですけれども、今回これはもうあの一般のグループもあの参加できますので、今年度のこの発表は34グループが参加されています。ただし催し物は合同で発表されるグループもあるので30の催し物の発表になっております。
本当に凝縮された形で梅を見に来られた方がそれとあの一緒に公民館の中に入ってきて、いろんなこう作品展やら発表を見ることができる、それら合わせて高等公民館の文化祭と呼んでいらっしゃるわけです。まあ、あのどうぞあのお花見に来られた方、公民館の中にもいろんな催しがありますので楽しんでいっていただきたい。それから婦人会の方々が、心尽くしのサービス、いろんなものを用意していらっしゃいますので、それもまあ楽しんでいただけたらと思います。本当に短い期間ですが、お花そのものはもう まだまだ咲いているので、長いことこう公民館で楽しんでいただけるということで、高等公民館の梅開き、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。今日は高等公民館をお邪魔しまして、お花の、公園の中をずっと歩きながらお花のご紹介ちょっとだけさせてもらいました。その後公民館に入って由良さん、館長さんの由良さんのお話を聞きながら皆さんにご紹介することができました。由良さんどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
まだまだこれから忙しいでしょうけど頑張ってください、
はい、どうも
よろしくお願いいたします。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。